ワーナインラジオ、お久しぶりです。この番組はなんだっけ、まあ、パーナンゲームズの、ナインが、まあ、好き勝手喋るっていう番組ですということで、お久しぶりです。パーナンゲームズのラジオだとナインです。随分と間が空いてしまったんですが、まあ、その理由とかおいおい、ね、なんか言い訳もおいおいするとして、いやー、2ヶ月よりも空いたんじゃないかな。多分過去最高に空いてたと思うんですけど、まあ、その間、まあ、基本的にどなたからもラジオをいつ更新するんですかとか言われなかったんで、そろそろ僕の、あの、意図通りというとちょっとなんか語弊がありますが、みんなこうラジオの、パワーナインラジオの存在を忘れてきたな。よしよしっていうぐらいの感じだと思いますね。今日この頃。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。まあ、このね、ラジオ更新してない間に、まあ、いろんなことが起きましたね。まあ、ボードゲーム業界で言うともうエッセン、ね、今年のエッセンがあって、今年のエッセンはもうあの、ホラボドのモミさんとかもね、ドイツの方に行かれましたから、まあ、いろんな情報が僕の目にもいっぱい飛び込んできて、いろいろお話が入ってきて、すごい、まあ、エッセンの盛り上がりみたいなものを過去よりもね、例年よりも強く感じられて、まあ、エッセン一回行きたいなって気持ちはちょっと強くなりましたけどね。まあ、そんなっすな。まあ皆さんはどうだったでしょう。エッセンに行かれた方っていうのは本当にね、まあ日本人で一握りの方だと思うんで、エッセンの情報を聞いてね、ぐぬぬ俺も行きたいと思った方の方が圧倒的に多いと思うんですけども、まあまあそんな日々をお過ごしだったんですかね、どうですかねっていう感じで。いやー、僕の方はですね、そのまあ先に言い訳としてね、もう定型文みたいなものだから先に言うと、仕事が忙しいってね、まあ仕事がバタバタしっぱなしでもうどうしようもねえみたいなのは、まあ、あるんですけども、まあそれ以外にもいろいろ、まあなんすか、忙しかったとその言葉を濁すタイプの方の忙しかったのは後でまた釈明が出ると思いますけども、まあその間にね、いろいろ面白いものが世の中に出たりいっぱいしてますとね。多分この前の放送ってもう随分間空いてるから、シンゴジラについてネタバレありで熱く語ったやつが多分最後だと思うんですけど、まあシンゴジラだけで今年は終わんなかったと。映画がね、もう一個大きなタイトルでとして、君の名はが、なんすごいんだって今興行収入。あれなんか日本の邦画アニメ縛り、邦画縛りどっちか分かんないけど、で興行歴代第4位だか5位までいったでしょ。なんかポニョを抜いたっていうなんかニュースを見ました、つい最近。すごいっすね。どうなんだろうね、君の名はすごく面白くて、1回目見てすごく面白くて、で2回目もあんまり間を空けずにね、1回目から、ね、見に行っちゃったんですけど、で2回目見に行ったついでに作中でね、一瞬なんか部活動のクラブハウスみたいなのの中にボードゲームが映ってるシーンがあって、それを1回目に気づいたんだけど、ボードゲームタイトルまでこう確認できなかったから、2週目で確実に見てやろうと思って、まあ、2週目で確実に見てメモったりしたんですけどもう2回目すぐ見ちゃうぐらい面白かったですね。面白かったというのが、実はちょっと俺引っかかってた。面白い、もちろん面白かったんだけど、面白いよりも、俺の中では美しいというか、とても綺麗みたいな気持ちの方が、実はちょっと強くて、2回目見たときは、その、物語上にちょっとしたトリックがあるんで、そこら辺をもう一回確認しようみたいなのと、あと、大きな気持ちとしては、やっぱりその美しい映像をもう一回見たい、大きなスクリーンで、もう一回そのどっぷりとその風景に浸かりたいみたいな、ものをとても強く思って、2回目見に行きましたね。いやでもすごかったですね。いろいろ、まああんまりにもこう出来すぎなぐらい売れてますけど、君の名は、まあ映画自体も良かったし、その音も良かったしとか、まあいろんな要素があると思うんですけどね。いやでも楽しかったな。なんかあまりにも綺麗に作られてるというか、まあ新海誠作品っぽい部分も結構あるので、なんだろうね、エヴァンゲリオンだったら当たった後でさ、二次創作界隈とかがわーって盛り上がったりするんだけど、君の名はって物語のトリックというか、なんか何 に入ってるものは全て君の名前を見ることでちゃんと全部提示されちゃうから、隠された謎っぽいものみたいなのがあんまないから、あんまりこうなんだろうな、二次感染みたいなのあんまり起きないんですよね。そこもちょっと含めて面白いなと思いましたね。うん、シンゴジラはあったもんね。シンゴジラは一番最後のエンディングシーンがちょっと不可解な感じにされてて、それでこうなんか陰謀説じゃないけど、 なんとか説みたいな盛り上がりはやっぱりさすが庵野秀明作品ですよね、ありましたけど、君の名はではそういうことは起きてないけど、ただただもうヒロイン可愛いみたいな盛り上がり方します。ヒロインが可愛いんだかヒロインの魂が入ったあの滝くんが可愛いんだか分かんないってところありますけどね。なんか違う意味の男の子って新しい単語を作ってそっちで盛り上がればいいのね。男の体なんだけど女の子の魂っていうタイプの男の子ってやつ、それまだなんか可能性が残されてる領域じゃないですか。まだまだブルーオーシャンじゃないですかそこね。ブルーオーシャン戦略を取る人もうちょいいてもいいと思うんだよなとか、超勝手なことを今言ってますけど、わかんないです。次の冬コミでそのブルーオーシャンがすごいねたくさんあったらすごいなと思います。すごいなと思いますじゃねえみたいな感じですけど、まあ、そんな君の名はね、君の名はを見た時もすごいもう僕かなり盛り上がってましたんで、君の名はの、特番じゃないけどね、ネタバレあり放送しようかなと思ったんだけど、まあでもね、なんか裏があるとかないからね、物語的にはね、なまあ綺麗な、とてもとても綺麗な、美しい映像の、映画でしたと、うん、いう感じでした。でまあこう僕がうかうかしてる間にですよ、そもそもこのラジオでずっと熱く喋り続けていた VR ですねの、今年の目玉であるところのプレイステーション VR がもう発売されちゃいました。はい。もう出ちゃいました。で、なんとか私の方は購入できまして、我が家に今プレイステーション VR がありますと。で、まあ、ちょっと、今日その理由言うかな、わかんないけど、あんまりそんなどっぷりプレイステーション VR やりまくってますよってほどは遊べてないですと。うん。でまあ、一揃いとりあえず触ってみてみたいなことはいろいろしてるんですけど、やっぱ VR すごいね。なんだろう。まあ、没入感みたいな話をしたんですけど、その前にその、プレイステーション VR のヘッドセット、頭につけるやつ、ヘッドマウントディスプレイって言ったことらしいんですかね。あれが、まあよくできてて、僕メガネかけてるんですけど、メガネかけたまんま、ちゃんとそのヘッド、マウントディスプレイをつけれるんですね。で、なんか全然支障がないと。で、PlayStation VR を買ってっていうのがもう実は何ヶ月前だ？初めて予約開始された時に、なんかたまたまうまいこと予約ができて、もう PlayStation VR 買うことが確定してて、で、PlayStation VR が発売されるよっていう前の週にプレステ4を買いました。プレステ4持ってなかったんでね。プレステ4持ってなかったんで、プレイステーション4を買って、慌てて、で、プレイステーション VR が届いてっていうか、まあ、買ったのを取りに行って、で、まあ、一通り揃ったと。で、その買ってきた日の夜かなに、家でプレイステーション VR で、うおー、すげーってなったんだけど、まあ、どうすげーかとりあえず後で説明するんだけどさ、その、メガネ、俺が今普段かけてるメガネの上に、そのプレイステーション VR のゴーグルをかけて、世界を見たときに、その、あ、本当に世界にいるみたいと思いながら、なんか左目がおかしいなと。左目のがなんかモヤモヤすんなと思って。で、気づいたんですよ。あ、俺、あれだ、左目の視力落ちてんだと。プレイステーション VR、バーチャルな世界を見ることによってね、初めて俺は左目の視力がちょっと落ちてるんじゃないかってことに気づいたわけですよ。リアルの世界を見てるときは全然気になってなかったの、今まで。だから、左の方が俺ちょっとね、そもそも右目より視力悪いし乱視入ってるんですよね。で、普段生活してるときって、まあ両目で見てますから、リアルの世界を。だから、その、左目が少し見づらくても、人間利き目ってありますから、目がよく見える方で脳が、まあ、解釈してというか受け取ってしまうんで、左目が少しボケててもそんなに日常生活って支障ないんだよね。 ないんだよねっていうことに気づかされたんだけど、ないみたいで問題はプレイステーションのゴーグルをかけた時だよ。かけると今度はあのプレイステーション VR って実際はほらディスプレイが目の前にありますから、そこに対してちゃんと焦点が合うかっていうことで、そのバーチャル世界がはっきり見えるか見えないかが全て決まるわけじゃん。そこがディスプレイにちゃんと焦点が合うかどうかでだけじゃん。そしたら俺の左目の視力が、まあ、ちょっと良くなくなってたらしくて、左目だけボケんだよねっていうことで、おかしいと、俺このバーチャルの世界だと左目が弱いと、リアルの世界でも良かったんだけどバーチャルの世界だと左目が弱いということが、その初めてねプレッション VR をかぶった日に気づきまして、で次の日にはメガネ屋に行って新しいメガネを新調しましたプレイステーション VR のために。いやいやいや、左目が悪くなったら事実なんだ。左目が悪くなったら間違いないから、まあ日常生活もね支障なかったかもしれないけど、左目に幸福感をかけるようなね暮らし方をきっとしていたんだ。なんだけどプレイステーション VR のおかげで気づくことができたっていうことだと思うんですけど、プレイステーション VR のためにメガネを新調しました。はいね、秋葉原のあのヨドバシの上の方のフロアにあるジンズで、もうその日すぐ30分ぐらいでメガネ作りましたから、メガネ作って新しいメガネでバーチャル世界に入ったら、あ、くっきり見えるっていう、そのねなんかあれだな、老眼みたいな体験を先取りしたみたいな感じかもしれないですね。まあいい年ですから老眼になる、まだ老眼は先だと信じてるんですけどね、なんか視力が低下してくるみたいな体験を疑似的に先にね、バーチャル老眼を先に体験できた、バーチャル女子高生とかバーチャル海底探検みたいなことをね、あのプレッション VR のコンテンツにあるわけですけども、そういうのと一緒にバーチャル老眼体験までさせてくれるこのプレイステーション VR これ広告になってる、なってる、広告する必要ない、スポンサーいないしね、はい、まあ、そんなですけども、そんなねプレイステーション VR を遊ぶために俺いくら金かけてんだろうって感じですよね。プレイステーション VR 自体も高いじゃん、でプレイステーション4合わせて買ってるじゃん、でメガネ買ったじゃんすごい、まあ、メガネは日常でも使うから、プレイステーション VR はさすがに被ったまま出勤とかできないから日常では使わないですけども使うかよ使わないですけども、まあ、メガネは日常的にも使えますから、まあ、そこはねいいんですけど、まあ、そんなこんなでプレイステーション VR を買ったって話なんですけども、いや久々に喋ってる割にはいつも通りのねラジオトークできてる感じしたんで、ちょっと今安心しましたけど、いや台本ないですからねいいんですけど、プレイステーション VR はね、本当にね、まあ、タイトルがいくつも出てて、まあ、そのタイトルも千差万別ですね。体験版みたいな100円のやつ、無料でやれるやつもあるし、まあ、1000円、2000円のやつもあるし、体験版じゃなくてフルプライス、7、8000円するのもあったと思うんだな、とか、3、4000円ぐらいでお手軽なんだけど、中身は体験版的な、なんかちょっとゲーム性としてはあまりないようなものとか、まあいろいろバラバラですけどね今出てるの、まあ、そんな中で、まずもしねプレイステーション VR 触ることがあったらぜひ触ってほしいのはプレイステーション VR ワールドっていうソニーが出したゲームですね。5000円ぐらいだったっけな、なんですけど、これが中にタイトルが4個か5個ぐらい入ってて、まあ、VR をいろいろ体験できるソフトだよっていうのが入ってるんですけど、まあテレビ CM でもいっぱい出てくる絵なので、まあ絵的にご存知の方もいるかもしれないですけども、その中で、海に潜るやつがあるんですね。うん、それがそのなんて言うんだろうな、ただ自分は全くそのなんかアクションしたり動くとかじゃなくて、ただただ座ってるだけでもう辺りを見回すしかできない、で周りがその海に潜っていて、それがだんだんだんだん深いところにゴンドラに自分が座ってる設定で、それがずっと降りていくみたいな、いうぐらいの、まあ、ゲームじゃないよね、アトラクションだよね、なんですけども、これがねすごくそのプレイステーション VR っていうのをかぶると、まあどんな風に物が見えてどんなこう体験ができそうだよという、そのなんていうんだろうな、最初の体験としてはとても良くてですね、まあ、非常に面白いというか、まあ、本当にさ あのイヤホンをしてプレッシャーベルトメガネをかけて、要するに視界と聴覚、視覚聴覚をジャックされると、まあ本当にそこにいるように思うんだよね。で、うちの職場もちょっとゲーム関係ではあるので、プレッシャーベルト出たその日に他の人がね、なんか他の人も変えたらしくて、それを会社に持ってきてくださってて、でそれで、実際プレイステーション VR につないでみんなで変わる変わる遊んでみようぜみたいなのやったんですけど、やった時に自分以外の人がプレッションゴーグル VR かけて海の中潜ってるっていうのを周りで見てた時に、そのゴーグル越しにはもうほんと目の前、なんだろうな、もう自分が椅子に座ってるとしたらその机ぐらいの距離感のところにもうお魚さんがね、海底のお魚さんが来てるみたいな時に手を伸ばしちゃうんだよね、ついね。もちろん触れないわけですけども、思わず手を伸ばしたら触ってなんかリアクションがあるんじゃないかって思っちゃうぐらいのリアリティというか現実感、没入感がやっぱあって、それがすごいんですよね。で左右見回しても下を向いても上を向いても全部その完全な360度スクリーンの真ん中に自分が立ってるみたいなことですから、かなりすごいですね。その体験の驚きっていうのはやっぱりいろんな人が変わる変わる試したんですけど、それを見てて全員やっぱりうおすごいっていうのは、そこは強かったですね。例えばそのゴンドラで海底に降りていくって、その海底探検みたいなやつも自分の足元をさ覗き込むとさ、すっごい深くまで海底がぶち抜きであるわけですよ。だそれってすごいやっぱさ、あの視覚的にはめちゃくちゃ怖いんですよね。すっごい高いところに俺いるみたいな形になって、そういうのとかもね、すごいなんだろうな、実感を伴っちゃうような体験として、受け取る、自分がね受け取るんで、そこはもうどうしようもなくすごいんですね。プレイステーションって言わなくてもいいけど、 VR バーチャルリアリティ系のコンテンツとして。ただまあゲーム、あの世界でどうゲームができるのかっていうのがとても難しくて、僕は体験版しか触ってないんですけど、リグスっていうロボットに乗って、まあ、打ち合いしながらなんか、自分なんか拾ってそれをその持った状態でゴールゲート通ったら1点みたいなスポーツ FPS、 ロボットに乗ってやるスポーツ FPS みたいなゲームがあるんですけど、それをちょっとやったんですけど、あのね、やってる時もなんかちょっとなんか気持ち悪くなってきたなみたいな思うんですけど、ゴーグル外した後も気持ち悪くて、いわゆる 3D 酔いってあるじゃん。まあ昔で言うとドゥームとかさ、まあ FPS 系は大体そうなんですけど、ヘイローでもそうだけど、あれすごく動く FPS をやってると、まあ、気持ち悪くなっていっちゃうって人いるじゃないですか。まあ人によって気持ち悪い、すぐ気持ち悪くなる人、全然気持ち悪くならない人がいるらしいんですけど、それを VR でもやっぱあって、ただ普通に画面に向けてゲームしてヘイローやってて気持ち悪くなってきた、気持ち悪くなってきたってすぐやめんじゃん。でもさ、360度その世界に没入しちゃってって気持ち悪くなってくると、多分ね、普通に 3D 酔いするよりもするときはまあちょっと気持ち悪くなったらやめるんだけど、その気持ち悪さに気づかないでもっともっとひどく酔うところまで遊んじゃえるんだよね、きっとね。でその結果ゴーグル外した時の酔い方がほんまにひどいねんで、なんで関西弁なのいやあれはねきついっすね。あのめちゃくちゃ逆にちょっと酔ってるけど頑張ってゲーム遊ぼうと思うぐらいの気持ちでね、VR で 3D 酔いしちゃうと外した後がひどい。なんでね、すごい、まあいろいろゲームの中でも対策を多分いろいろ今後してきて、酔いにくいゲームみたいなのいっぱい作られると思うんですけども、まあ激しいアクションゲームがプレイステーション VR でできるのか、どういう形だったら終わった後酔わない、そんなに酔わないで済むのかみたいなのは、まあ期待したいですね。まあもしかしたら無理なのかなみたいなのもちょっと思いますけど。で、まあ、ここからは皆さん、あのプレッシャー VR 買ってよ、お前あれどうだったのって聞きたいところだと思うんですけど、サマーレッスンとね、弾丸論破 VR をやりました。 気になりますよね。サマーレッスンは、まあ、自分主人公が何歳なんだろうですってよくわかんないけど、いい大人で、女子高生の家庭教師をひと夏1週間するっていう、いう設定なんですけど、まあね、その家庭教師をする相手の女子高生が、もう、お前さ、ちょっとお前、服、気をつけろよって言いたいぐらい好きだらけなんですよね。もうさ、あの制服の、何、首周りは緩いしさ、スカートは短いしさ、動きもお前、な、もう、あの、異性だからね、もうちょっとさ、こう、あの、気をつけてくんないぐらいの、なんだろう、超好きだらけな感じなんですよね。で、むしろそれがいいって多分声が、あの、ラジオ越しに聞こえてきますけど、まあ、むしろそれがいいっていうコンテンツではあるんですけど、で、まあ、なんだろうね。まあ、いわゆるさ、ギャルゲー、エロゲーみたいなもんじゃんみたいな気持ちになると思うんですけど、やっぱり VR になると、もう、ちょっと手を伸ばせば触れれるぐらいの距離に、女子高生の リアルな立体キャラクターがいて、それがヘッドマウントが追従してるもんだから、首を左右に振ったら、こう、ちゃんとその立体として見えるわけですよ。破綻せずに。なんて言えばいいの？あれあれ、あのさ、ブラウンテレビに、あの、もうちょっと下から覗けば、パンツ見、もうパンツ見えるんじゃないですかねみたいなスカートがあった時に、ディスプレイの下の方に画面、顔を持ってくみたいな古典ネタがあるじゃないですか。実際見えるわけないじゃん、ははってやつ。あれができる。あれができる。あれができる感じなんですよ。この子横から見たらどんな、ああ、横顔も可愛いね、みたいな気持ち悪い、この発言。みたいなのができるし、しかもさ、まあ、リアルな女性が目の前にいらっしゃって、セクシーな服を着て いらっしゃった場合、僕はドギマギしてしまって、ああ、セクシーぐらいまでしか思えないんですけども、目の前にいるのは、ただのデジタルデータの女ですから、デジタルデータの女型をした何かですから、別に何を恥じらうこともないじゃないですか。俺が。むしろデータが恥じらえよぐらい、何それみたいなんですから。ですから、僕がそのね、目の前に、もう、あの、結構胸元、お前空いてるよ、女子高生って、女子高生が座っているところに、体をちょっとね、こう、中腰まで立ち上がって、こう、顔、首をスーッと伸ばして、胸元を覗き込んだとてだ。誰が俺を怒れよう、ね。誰も怒らないよ。プレイステーションさんだって怒んないよ。システムにも怒られずに、胸元を覗き込んでじーっと眺めていても、誰も怒らない。っていう、この発言気持ち悪いなぁ、いうやつですよ。で、上司、あのね、サマーレッスンの方はなんかちょっとある種よくできていて、その、まあ、それを試そうとした俺を叱ってくれてもいいですけども、その女子高生の顔があって、顔をどこまで近づけたら接触するんだろうと思って近づくと、まあまるでね、もしリアルなら、もしリアルなら、リアルじゃないからね、リアルならキスしようとしているような動きですよ。ね。まあでもバーチャルだから、ただ俺ヘッドマウントディスプレイした顔が前方1メーターに動くぐらいの たかがそれだけの動きですよ。ムーブですよ。ね。その動きで、実際顔にぶつかりそうになると、よくできてんだよね。その、スッて姿勢を正して顔が後ろに逃げて、え、何みたいな顔をしたり喋ったりするわけです、その女子高生は。まあよくできてる。ね。まあよくできてるじゃねえよってね、話ですけど。まあそんな、だからなんだろうね。まあ VR で、空間で生きてしまって慣れてしまった人が他人と距離がめちゃくちゃ近くなるみたいなことは、まあ起こり得るような気がした。ほんのり。でもまあ、この発言をしてる俺がすっごいキモいなって今思ってる。ね。いや、あの、プレイステーション VR 面白い。もう一個ね、もう一個が、弾丸論破 VR ですよ。これは弾丸論破の、やってない方はちょっと分かりづらい話になっちゃって恐縮なんですけど、弾丸論破の中で学級裁判って言ってね、あいつが犯人だ。いやいや、俺じゃない、そうじゃない、みたいな、議論をするのがあるんですけど、 それは言霊ってセリフがもう書き文字として出てきて、矛盾があったら指摘するみたいなゲーム部分があるんですけど、弾丸論破に。それを VR 化をテストでしてみましたぐらいのコンテンツで、まあ、議論もそんな、なんかちゃんと入ってるわけじゃなくて、体験版見た目がこんなになるかもよみたいな、体験しかできないゲームなんですけど、まあ一応まあ無料なんでね、そんなもんなんですけど、それが、まあよくできていて、なんて言えばいいんだろうな、裁判の被告席、あの、丸いなんか、刑事じゃないけど、発言台みたいな、証言台って言うのが、ガーって円形に、円卓じゃないけど、並んでて、そこで、まあ、いろいろ喋りをするんですけども、そこに、弾丸ロンバー1のキャラクターたちですね、が並んでると。左手に水泳部の朝比奈さんがいて、右側に探偵のキリギリさんがいて、で、まあ、向こう側に、あとまあ、2、3人いて、超ラフだな、この説明。で、その弾丸論破の学級裁判の世界をやるわけですけど、いやそれがね、こっちの弾丸論破の方は接触判定がゆるゆるな、今俺今嬉しそうな笑いした、すっごいゆるゆるで、ヘッドマウントディスプレイをゲーム起動時にどこに置いたか、どこがスタート地点だと座標を認識させたかによって、まあ動ける範囲がちょっと変わってきたりするんですよね。なんで右側はまあ弾丸論破のヒロイン、超性ヒロインであるところのキリギリさんのキリッとしたあの女性で、左側はその水泳部、超度級高校級の水泳部だっけの朝比奈さんで、朝比奈さん胸大きいんですよね。その特徴を伝えておく必要があるんですけども、で、まあ、何ができるかというと、接触判定がゆるゆるなので。自分がもうすぐどこまでもどこまでもその朝比奈さんに近づいていけるわけですよ。で、そっちは弾丸論破はそのキャラクターが写実的、そのフォトリアリスティックじゃない、いわゆる、キャラクターアニメーション、アニメーションキャラクターぐらいの、リアルさですから、まあ、まるっとした可愛いキャラクターなんだけど、少しね。リアルって感じじゃないんだけど、でもやっぱりね、その、別にリアルなキャラクターじゃなくても、アニメキャラクターが 3D になってそこにいて首を振ったらちゃんと認識できる、その立体としていうように見えるっていうのはすごいですね。本当に没入感が高くてっていう前置きはさておいて、その左側にいる朝比奈さんにね、すっごいめちゃくちゃ近づけるわけですよ。もうすげえ近づけるし、こう、やりようによってはこう下から覗き、下からこう上にね、こう見たりし、上から下を見たりみたいなことができて、もうね、もうはっきり言いますけど、最終的にはその朝比奈さんのね、顔および胸に向かってこうルパンのようにうわーふうちゃかちゃーみたいな、いや朝比奈さんつってダイブするとポリゴンの中見えちゃうんだよね。あ、朝比奈さんの中ってこうなってんだ、空洞なんだみたいなぐらいまで胸にダースクスカやでみたいなやつができたんですよ。これあんまりツイッターで言ってないんですけど、これ言っちゃいけないやつなんですかね、わかんないけど、お前それ試したのかよみたいな、とりあえず置いといて、これは男の子の夢だから置いといてね、いうそれはね、ぜひプレイステーション VR を買った人は体験してほしいんですけど、体験してほしいんですけどじゃねえよっていうね。でもそのね、貫通しちゃう、顔が相手のそのポリゴン貫通しちゃって中見えちゃう直前まで、もう視界全てが朝比奈さんの顔と胸みたいな状況はちょっと幸せなんだよみたいな話をするのはキモいね。で、もう一個ね、プレイステーション VR やるときに、非常に、これだけご注意していただかなきゃいけないのが、基本的に VR 被ってプレイしてるときって、テレビもついてるんですよ。だから、その、立体 3D じゃないけども、その人が見えてるのと同じ、視界と同じものが画面に映りっぱなしなんですね。で、ゲーム体験としてはイヤホンもしないと音がわからないんで、イヤホンもするじゃないですか。で、目も耳も奪われた状態で、テレビは映っていて、テレビには俺の視界と同じものが映ってるわけですね。なので、我が家で言えばですよ。我が家で言えば、その僕が ああ先出したみたいな、ふうじこちゃんみたいになっているという状況の時に、もしただいまとガチャンって言ってですね、あの嫁さんであったりうちのお子さんであったりが現れた場合に、あの人間としての尊厳が大きく失われる可能性がありますっていう、あのそういうあのアニメーションを見るときはなんかちょっと距離を空いて見てねみたいなのと同じ感じで、なんか警告を出した方がいいんじゃないかな、人間としての尊厳が大きく失われる可能性がありますみたいなやつを出した方がいいんじゃないかなっていう思いましたね。いやいや僕は大丈夫です、僕は大丈夫です、これ僕がこれをラジオで喋ってるってことが僕の尊厳を大きく傷つける可能性についてはとりあえず置いておきますけども、置いておきますけども、これ喋んない方がよかったんじゃないかなと思いましたけども、まああの男の解消ってやつだからさ、あのほらね、あの君の名はでもこういっぱい胸を揉んでるシーンがあったでしょ、ああいうもんだからさ、バーチャルだしね、ねっていうことがありますんで、皆さんも他のね、あのプレステ VR 買われた皆さん、遊ばれてる皆さんも、そういうコンテンツ遊ぶときにね、おすすめしたいのはテレビの電源を切ることね。あのプレイステーションの電源を切らなくていいけど、テレビの電源を切ることで画面を真っ暗にすることができますから、そうしてますと、例えば、不意なね 来客もしくはあの不意に、帰ってきた家の人が いらっしゃいましても、あのプレイステーション VR やってんだなと思って肩をトントンって叩いてくれたりとか声をかけてたりとかしてくれて、あ帰ってたのっつって、あゴーグルを外せば全てあの何もなかったことになりますんで、テレビを消すことをおすすめしたいかなと思います。おすすめしたいかなじゃねえよっていうね、あのあと鍵かかる部屋で、鍵かかる部屋でやるのがいいと思ういう感じでしたよ。いやでも VR はだからね、今ねまだすごくゲームっぽいもの、 VR を利用したゲームっぽいものっていうのはそんなにやっぱりまだなくて、これからだと思うんですけど、体験アトラクションとしてはね、もう本当にディズニーランドの体験アトラクションと比べても遜色ないまで言っちゃうと言い過ぎですけども、体験としてはほぼ近しいものをお家でできるというのは本当にすごい革命だと思いますんで、まあでもどうかな、一般に普及したりとか、すごいなんかミリオンヒットタイトルがプレイステーション VR でバンバン出るみたいな状況になるとはまあ思わないんですけど、ただまあ新しいんでね、すごい新しい体験がやっぱりすごい刺激的ですよ。なんでまあ買わなくても最悪いいかもしれないけど、どっかでね体験できればが、まあこれからもできると思うので、何かしら始まると思うんで、ぜひぜひ体験してみたらいいんではないかなと思いました。まあそんなとこですかね。久々に復活にしては、まあ30分くらいだーっと喋ったんですけども、いかがだったでしょうか。ここまで喋って、このラジオの更新が滞りがちになった最大の原因の話をしていませんね。ので、まあ、ちょっとね、そっちが一段落ついたんで、まあ早めに次回更新したいなと思うんで、その次回、そのトピックについては喋ろうかなと思います。というわけで、次回のテーマは、僕の自由時間が大きく失われる原因となったところであるところのペルソナ5と、ペルソナ5かよっていう、ペルソナ5とニンテンドースイッチについて、まあ、ちょっとお話できたらなと思いますんで、珍しく次回予告が入りましたね。ありがとうございました。というわけで、今回も30分ぐらいお耳を貸していただきましてありがとうございましたと。ということで次回まあ、珍しく自害告もしちゃったんでね、早めにやりたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。でまあ、ボードゲームの方なんですが、パーナーゲームズで今ゲームちょっと試作始めてますんで、そちらが形になったら形になったねみたいな話をちょっとしたいかなと思いますんで、まあおいおいですね、まあちょっとできたら話すかなぐらいで、思っていただければなと思います。ということで、お相手はパーナーゲームズのラジオのドナインでした。まあね、次は早めに撮りたいかなと思いますんで、まあ1週間に最悪でも2週間では撮りたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。では。